明けましておめでとうございます。チェリーでございます。先週はですね、中川智美アナウンサーが産休に入ったということで、まあね、この番組らしくあれも2006年から、スタートしてですね、まあ、本当にここまで誰かねアシスタントずっといました。最初は上林君恵さんで、その後は、岡崎真美さん、そして2010年4月からは中川智美アナウンサーということで、本当に10年、番組やってきましたんで、まあ、この2020年の1月からですね、一人でらしくあれをするというのは、本当にもうどうなるのかなっていうのがですね、もう全く、まあ、自分で、なんすかね、
君何やってんねん。
私チェリーですが、
公園やで。
はいはい、
これ公園で何一人喋ってん
ねん。というのはですね、まあ、2020年一人でね、らしくあれやっていこうと思うんですけども、まあ、ちょっと手探りでしばらくやろうと思ってまして、でやっぱりお正月なんで華々しいゲスト今日はお迎えしております。和歌山放送元アナウンサーの河合敦さんです。
こんばんは。2011年から2016年までアナウンサーとして在籍し、そこそこの仕事とそこそこの人気、そこそこの成果を上げ、現在は関東で活動しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。河合敦さん、どうぞおかけになってください。まあ本当でしたらね、まあ、ここからも見えてますけども、和歌山放送のスタジオで。
そりゃそうじゃない、ラジオ番組ってスタジオで撮るもんやない。
その社長のモノマネはいいんで、はい、
あ、そうか、普通に喋れないんです、ね、
はい、普通に喋ってください。やるんですけども、
これ道端じゃないですか、要は公園で。
公園です、会社の近くの公園。
どういうこと、道端三姉妹みたいな話。
いや、道端三姉妹アンジェリカじゃないです。
なんで入れてもらえないんですか、スタジオに。
それあなたがよくご存知じゃないですか。
あまあよくわかりました、
ね、河合アナウンサーはですね、会社を辞めてからもちょこちょこ和歌山に来てますけれども、
まあ誰にも歓迎されてないですね。
そうなんですよ、全然そのあ、河合が来たぞみたいなノリは全くないですね。
やっぱり最初の1回目は何人か集まってくれたんですよ、
はいはい、
ただ年に 7,8 回来てるんで、新鮮味がどんどん薄れちゃって、もうその辺で会ってもみんな、ああまた来てるんだ、ほぼ挨拶も、まあ、軽いやつになってますね。
そうですね、今さっきも編成の女性いましたけども、はい、もうさらっと行きましたもんね。
やっぱりもう飽きたよって感じがしてました。
そうですね、積もる話もないっていう顔してましたもんね。
もともとないのにこうやって頻繁に来てるから完全に擦り切れちゃってるんですよね。
そうなんですよ。で、河合さんなんでそんな頻繁に和歌山に来てたんですか、今まで。
これが特にないんですよ。
あ、ないんですか。
理由がないんだけども、それをさすがに中川さんも聞いて顔しかめてました。
あ、理由がないのに和歌山に来てることに対して中川アナウンサーも嫌悪感を示していたと。
うん、やっぱりこの人おかしいっていう顔してましたね。
そうですよね。で、今回もなぜ河合さんは和歌山にお越しなんですか。
仕事が欲しい。いや、そう、もちろん和歌山でこれからまた戻る気もあるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、
ね、こちらには全然そういう声ないですけど。
こら、まあない、知ってるよ。
知ってます。
こっからみんなに忘れられてるなら思い出してもらえばいい、
はい、
そして今ゼロならこれを1にすればいい。
なるほど、ポジティブですね。
全然諦めてないんで。
あ、そうですか。まあ、確かに、ね、今フリーですからやっぱり仕事がねないとダメですもんね。
まなんやかんやでね、ちゃんと、まあ、奥さんを食べさせることができてるぐらいの収入はね、おかげさまでいただいております。
そうなん、羨ましいね。僕なんかもうほんま夫婦でなんとかやってるって感じやで。
あなた勤め人じゃないですか。
勤め人やけど、やっぱり東京、あんた最低賃金でも全然違うからね、和歌山と東京は。
まあそうですけど、だ東京はその分高いものもあるわけじゃないですか。
あ、まあね、うん、
まあ、
みかん100円ちょうけにいけへんもんね。
それにしてもですよ、うん、東京でも和歌山でもなんでこの普通に工事とかやってる中でラジオ収録をするんですか。
いや、だから河合くんは和歌山放送はできんないよ。
本当に。
いや、本当ではないんやけど。ただやっぱり行くとみんながすごい怪げんな顔をするんよね。そ
う、やっぱりみんなこうムズムズしてるんですよね、うん、なんでこいつは来てるんだろうって。
そう、
誰に会いに来てるんだろう。
だって平井さんはほんま今年ね、去年ですね、はい、河合くんが用事があって業務的な連絡をするために平井さんに電話したんですよね。
そう、それを平井さん、まあ、電話口では、おー久しぶりやなみたいな感じで受けてたんですけど、そのすぐ5分後に、私の電話を最初に取り継いだ警備員さんに、彼はなんで電話してきたんやと。もう詰め、ガンガンこう詰め寄ってきたみたいなんで、
私もその時平井さんの机の前のパソコンで作業してたんですけども、受付から、平井さん、河合さんから電話です。って、え、どの河合って言われ
て。他にどこにいんだ河合が。
いや、元巨人の河合選手かなと思ったんですかね。
正弘さんじゃない、三軍監督やってた
わけ。そうですか。だから多分すごいみんなそれぐらい河合くんの動きは意外なんでしょうね。
もうそこまで言うなら今から乗り込むで。
いや、やめてください。こういう番組やったらそういう乗りやったらそのまま行くってなりますけど、今日はもうずっとこのベンチからお送りします。
いわゆるシャレになんないってやつ。
シャレになんない鈴木紗理奈。それでは参りましょう、せーの、
らしくあれ。
大波のビッグウェーブ、
のりちゃんです。
たかしです。
木の実奈々です。
全然ちゃう
わ。のりちゃん、ツッコミの間が悪い、言葉もおかしい。
今ダメ出してんでもええやん。
そんなこと言うてるからのりちゃん面白くないね
ん。平間さん聞いて、この CM たくさんの人に聞いてもらってるんやで。
だから余計に頑張らなあかんやろ。
聞いてない人も合わせたら日本ですごい数の人が聞いてるんやで。
当たり前や。ツッコんでもうた、面白なったや。のりちゃん、
あなたも一緒に成長しよう。大波のビッグウェーブ、
毎月第2第4土曜日午後7時15分から。
聞いてね。
木山陽一も出てるで。
届けるよ。
あわそ、
マイクで直撃、教えてチェリーということで。
いや、なんか寂しくなりましたね、一気にね。
ほんまやね。で、正月やし一人やし、まあ、ほんまさっきも言い続けて途中でやめましたけど、その一人になったらしくあれよね。本当に誰が聞くんだっていうのはもうディレクターとしてもう客観的に考えて多分誰も聞かないと思うんですよ。
そうなると来週から佐古ひとみさんのミュージックコレクションが流れるんじゃないですか。
それ県議会大事ですよ。ちょっと前やないか。未放送される番組やないか。
まあ今佐古さん今パーソナリティは離れてるじゃないですか、あの不意に急にね登場されますよね。
そうなんですよ。このね12月に県議会大事あったんです。その前にもうなんか聞き覚えのあるその佐古さんの音楽番組とあの岩崎ふき子さんの音楽番組が放送されてましたね。
あの私の記憶の中では、はい、でね、2年近く前に1回流れてるんですよ。
それはねもうみんな心の中で思ってるけどもうノーノーノーですよ。言っちゃダメダメの世界ですよ。
そうなんですか、いやまた新しく佐古さんが撮り直したのかなとか。
いや、内容一緒でした。
佐古さんの手紙ですね。
そうですそうです。本当にね、これはぜひね若いもそマニアの皆さん県議会ダイジェストの前に流れる音楽番組ってもチェックしていただきたいですね。
あの平井アナウンサーも担当してますからね。
やってますね、まあ、またあの次県議会また2月か3月かにあると思いますから、その時にまた聞いていただきたいと思いますが、さあ、ということでこのコーナーではですね、いろんな話題に、私が直撃してお送りしたいと思いますが、まずはその河合アナウンサーですね、今年はどうですか、どんな年になりそうですかね。誰が興味あるねこれ。
まあ、今年は、やっぱり和歌山にもう一回拠点を作りたいなと思ってまして。
ほう、えら大きく出ましたね。
そうです。もう今年に 7,8 回来てるんですよね、で夏は仕事もさせてもらってるんで、はいはい、まあ、もう完全に遊びっていうわけじゃないんですけども、やっぱり部屋を借りようかなとちょっと思ってまして。
それあれですか、あの愛人と暮らすみたいな。
あると思うのか俺に。
まあ、愛人はなくてもね、結構河合アナウンサーって私生活の方も乱れてるようなイメージがありましたから。
誰がそんなイメージや。あのね、あなたのせいなんですよ。です割と、あのね中途半端にいじるから女性陣が本当にねちょっと嫌がってる。
河合アナウンサーって実像が見えにくいとこがあったじゃないですか。だから女性陣からしたその一時あったのはね、河合アナウンサーが和歌山放送の横のマンションに住んでる女と付き合ってるんじゃないか疑惑とかね。
あーはいはい、ありましたありましたね、あれは
あれもういきなり河合アナウンサーがあの横のマンションから出てきたっていうのが発端なんですよ。
横のそれは多分ね、あのなんかあの自転車か何かを避けて、そこのちょっと奥のところに入ってて、それを多分出てきただけなんじゃないかなと思う
んですよね。そんなね、ちょっと自転車避けるだけでマンションの玄関から出てくることあります？
マンションの玄関出たことないんです、そもそも。
それはもうでももう会社の中ではもう女性陣の中ではシュキャキモイみたいな感じだったと思いますよ。
すごいですね、正月からね。いや前も似たようなハプニングあったんですよ、前あの笠野アナウンサーが、はい、あの早朝番組担当してる時に、はい、まあ、あの車で帰るじゃないですか、はい、で私が出勤してたんですよ、入れ替わりで、はいはい、で笠野さんからおはようってこう声かけてもらえて、はい、嬉しそうにこうこっちも対応してたんですよ、入り口で、それを見た技術社員の方が、河合が綺麗な女性に朝から送ってもらってるって完全に見間違いをしたみたいで、どこに会社の目の前まで、まあ当時結婚してないですかね、はいはい、彼女に送ってもらって玄関前で手振ってるバカがいるのかと。
確かにね。でしかも笠野さんの車ええ車やからね、そんなねないやろと。
その社員の方はニヤニヤしながら、可愛い綺麗な年上の女性と付き合ってるんか。
いやだからね、あのその背景にはやっぱりね、我々田舎者ですから基本的にやっぱり東京の人イコールおしゃれね、東京の人イコール派手な女と付き合ってる、そういうね先入観が我々田舎者にあるんですよ。
おしゃれって言ってもこれ和歌山の時代から来てるもの同じもの来てますよね。
そうだから実態として僕らがいつも言うのは、河合アナウンサーは本当に東京出身なのかっていつも疑問に思う。全然おしゃれじゃないし、イケてないから。
確かにね、ここまで東京のイメージを崩す人間ってそうそういないらしいですね。
そうなんですよ。でちょっとね、今日もなんかリュックサック白いの持ってきてますけど、なんかそれ生地薄いで透けてるやん中身が。なんなんこれ。もっとしっかりした側のリュックサック背負いなさいよ。
いや、あのね、全て経費を削減してるんですわ。
あの自営業者やから
当たり前です。そこを縫って和歌山に来てる。
いやだからね、あの自営業者ですから、まあ、確定申告するんやからもっといいかまんかって損金処理したらいいじゃないですか、経費落として
なんでプロっぽいこと言ってるんですか自分だってまあもうちょっと幸せになってきてるじゃないですか。
僕はでも貧乏ですからね
いやこれがね、あの今後のらしくあれにちょっと心配なんですよ。パーソナリティが幸せになってきてる。
あ、それはね、子供おるし。
うん、このままじゃちょっとまずいんで偽装離婚しません。
あー、偽装離婚か、嫌やわそんな
番組上、はい、やっぱりチェリーさんはこう和歌山っていう社会に対して毒を吐き続けるっていうスタンスが必要だと思うんですよね。
なるほどね。そうやけど自分が不幸せになったから世の中に対して毒を吐くって最悪のやつやんか、それ。
だ、最悪でやればいいじゃないですか
あのね、僕一応サラリーマンなんですよ。あなたみたいにね、もう個人でやってる人と違うんですよ。私は会社の看板背負ってるんですよ。
確かにちょっとね、ぬるま湯
やっぱり
安定した賃金恵まれた職場環境優しい上司
確かにね、もうやっぱり1日8時間勤務の中でやっぱり10分番組1本作っていや疲れたみたいなとこあるもんね。
確かにまあ充実はしてるんですよ、いろいろさ、あの仕事ができて。ただまあその反面やっぱ疲れちゃう時もありますから ね。
でも河合アナウンサーは結構忙しく、まあ岡山総時代は働いてましたけど、あんまり結構文句も言わずにというか、まあ疲れる表情もそんなに見せてなかったですよね。
うん、割とやっぱ取材に行くのとか好きだったんで、あ、今はちょっとそういう取材って少ないんですよね。外に行って何か人に話聞くとか、はいはい、やっぱちょっともっとやってみたいです ね。
東京は人口も多いですから取材するネタも多いと思いますけどね。
多いんですか。やっぱり縛りが強い。縛りがいろいろこう申請をしなきゃいけないとか。あ、まあまあ
ね、和歌山やったら結構ね、特に申請戦でもな、まあ、なあなあでってとこも多いですもんね。
あの前全く予定してなかったのに少年野球大会のプレゼンターになってましたからね、気がついたら
あの和歌山放送から川合さんが来てますんで
で、いつまにわずかあの賞状渡す係になっちゃってあのいつものオレンジの肩掛けバッグ持ってたじゃないですか、
はいはいはい、取材する時ね、
うん、あれをかけてるのに胸にバラを貼り付けて、
どんな来賓やねんって
でアナウンスされましたからね、和歌山放送河合敦さんから賞状を手渡します。
すごいね、臨機応変な対応があるんですね。
やっぱその和歌山のいいとこですね。
そうですよね。で、拠点は作れそうですか。
昨日忘年会に参加しまして。
あ、和歌山でね。
そうなんです。まあ正月に参加したんですけど、
はいはい、なんでやねん、どんな正月の忘年会、おかしいじゃないかそれだからこれ年末に撮ってんですよ。年末どころかまだ12月の半ばやちゅう話よ、ほんまにね。
ちょっと寒いですね今日ね。まあ、あの忘年会参加して家賃相場聞きました。
あ、和歌山の、うん、まあ、聞きましたで。そんなんね、ネットでいくらでも調べたら数も出てくるやんか。
いや、ここ人の力、マンパワーですよ。マンパワーでこの苦境を乗り越えるんですよ。やっぱりいろいろこう生の情報の方が大事だと思うんですよね。ネットに転がってる情報よりも生の情報の方がよりなんか人のつながりで安くなる可能性もあるじゃないですか。
まあ、それ不動産屋さんがに聞くんやったら生の情報大事ですけど、別にね、その辺の素人の話聞くんやったら生の情報よりも不動産サイトの情報の方が確かじゃないですか。
これね、ちょっとチェリーさんの悪い癖出てる。河合の話は基本的に否定から
入る。河合くんの話と土山さんの話は基本的に否定から入ることにしてるんですよ。
土山さん元気ですか。
土山さんむちゃむちゃ元気。
うん、ちょっと前に、うん、去年2019年にちょっと外でお見かけしたことがあったんですよ、はいはいはい、熱唱されてました。
熱唱され、土山さんってあのカラオケ、まあ、音楽の、ね、DJ ですけども、結構カラオケも好きでね。
まあよく歌いますね、うん、ずっと歌い続けても、で最後も元気に帰ってきましたから。
あの人元気なんですよ
本当に
今日はね、サタデーミュージックエクスプレスはリクエスト大会ですけども、来週から通常チャートで、うん、お送りしますんで、
ね、やっぱり正月を明けたらね、通常モードに戻って、いよいよ和歌山放送の2020年。
そうですね、もうジュニア駅伝の準備が始まります。
今年は、私実況します。
いやいやいや、そうなんですか
もう決まってます。
あ、決まってるんですか。社内でも河合の彼女も出てこないですよ
自主的に決めた。
あ、いやでもね、ほんまに去年までは中川アナウンサーが放送本部にいて、で北尾アナウンサーがラジオ、あの実況者やったでしょ。中川さん産休に入ってますから、
そうなると、じゃあまあ単純に考えれば北尾さんが放送本部に回るか。でも実況する人がね、いないですからね。
そうそう、やっぱ平井アナウンサーっていう線もありますけど、やっぱり実況は北尾さんの方がいいかなって思うじゃないですか。そうしたらどうなのかなとかね。
確かにちょっと人手が足らないですね。
チャンスですね。
売り込んでおきましょう。
ねえ、誰に売り込むんですか。
まずあの受付の女性たちに。
あ、遠回りですね。今日ちょうどね、あの岡山放送の玄関の受付は、あの岡山放送元 OB の女性ですから。
あ、そうですか。
午前中はね。
あ、そうかそうか、そうですね。いや、まず受付の女性に顔を覚えてもらって、怪言な顔をされないことが私の一番の目標です。
なるほどね。まあ、受付の方ではそんなに怪言な顔されないですよね。
それがですね、前あの中川アナウンサーとか、あとまあディレクターとかで 近鉄でちょっと買い物して一緒に帰ったことがあったんですよ、はいはい、局に。でまあ一応立ち入らないですから、ね、玄関あたりでじゃあどうもってあの挨拶してたら、受付の女性がかなり不審な目をしてました。
あ、やっぱりね、
見た目がして怪しいっていうのがそうですよね。
朝一、今あっての朝一なんですけども、朝一やのにちょっとヒゲ生えてるもんね。
これね、さっき剃ったばっかりなん
で、おかしいですよ、それってね、髪剃り悪いんじゃないですか。
髪剃りが悪いっていうか、やっぱヒゲが鋼鉄みたいになってきて、
そうですよね、
うん、鉄鋼アルミニウムみたいなんですよ。
そうですよね、
だからもう体幹輸出とかその辺の絡んでくりますからね。
あ、いろいろね、輸出規制の問題とか絡んでくるか、そんなもんということで、まあ、あの今年はいい年に、ね、なりますかね。
いい年、もうだってここで今喋ってる時点でいい年じゃないですか。
よくわからないですけど、別によくないでしょうい
や、あなたね、もっとさ、はい、あの再会を喜ぶべきよ。
あ、私もだから河合アナウンサーとは年間何回も会ってますから、備え備えにね、感慨深いものもないですよ。
確かにあの数年ぶりに来たと思ってる人に、うん、おー、川変わったろって指さされるんですよ、建物とか、はいはいはい、2ヶ月前に見てるなとか
そうでしょ、だから市駅変わった言われても、いや、この間見たしってなるでしょ。
あの建設されてるところから日々見てますからね
そうでしょそんなに感慨深くもないですよね。
あの店がなくなった、できた、全部知ってますからね。
ねえ、川山さんといえばもうね、若い元時代から、閉店情報には詳しいということで、
まあ、やっぱりあの喫茶店だったり、まあ、デパートだったり、あとは近所の商店だったり、ね、最後の日には行かせてもらってます
ね、閉店の取材といえば川合アナウンサーということで、これ名を売ってますからね。
閉店と家具店そして書道店、はい、フェスタ、はい、祭り、まさに戦場を駆け巡ってきましたね。
そうですね、報道時代はそういうね、街ネタアナウンサーとして大活躍でしたから
ほぼ街ネタ専門でしたから ね、
まあ、今年も街ネタアナウンサーとして頑張っていただきたいと思います。裏和歌山放送ニュースということで、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にお送りする裏和歌山放送ニュースのをいつもお送りしてるんですが、
はい、
今日はもう12月の半ばに撮ってますから特にないんですよ。
まあ確かに何の資料もないですよね。
はい、何にもないんで、引き続き河合アナウンサーとのトークをお送りしたいと思います。
こんなの流してたら、あの前お便りで実際いただいたんですよ、お前これ地上波の放送なのかと
そうですよね。いや、でもそんなこれね、もう今日ほんまにちょっといろいろ言いたいことは僕あるんですけどもね、まあ中川アナウンサーおられなったで、僕一人で番組やってる、そらね、そんなもんやで
確かにちょっと異例は異例ですよね。
誰が聞きたい、その36歳のおっさんの話を。
これがまた本当にもう30半ばにもなると男の悲しさってのをビンビン感じますね。
男の悲しさ感じますか。
あのいくら男がいいこと言ったり頑張っても、所詮もやっぱりヒゲが濃い男じゃないですか。
そうなんですよ、ヒゲ濃いし鼻ないしおしゃれじゃないから
あのね、あなただって自分ヒゲ濃いからね
いや僕剃ってないだけなんよ。
なあの何が私は違うんですね昔の福田首相みたいに言ってるんですか。いやい
や分かりにくいよそれ。
あなたとは違うんです。
言ってたね、記者会見で。いやそうやのって。
いや、あなただって悪い奴が汚らしいですよ
汚らしくはないでしょ
う。ひげもまあボーボーに生やし、でまあいつもの眼鏡をかけてフラフラ歩いてるわけじゃないですか、まあ、港本町を。
確かにね、うん、確かにね。
あなたに言われたくないですよ鼻がないとか。
いや違うんですよ、私は裏方なんで鼻なくていいんです。だから僕は裏方の自分がね、ラジオに出て30分もね、自分のわけわからん話を人様に聞かせることについて常々自問自答してるんですよ。でも私から言わしたらね、アナウンサーっていうのは基本的に自己顕示欲の塊でね、可愛くみたいにこんな鼻のない人間でも放送に出た時はアナウンサーでございして30分喋るわけでしょ。
まあそれはそうですよ。
これがあかんちゅってるんですよ
いや何を物申すんですか。
鼻のないやつは出てくんなっちゅうことですよ。
群を抜いて鼻がない、まあ、男性可愛いと。
そうなんで、今ただね、男性アナウンサーももういわゆる若手っていうのがいなくなりましたからね。
寺門さんが今一番下ですかね。
そう、もう若手じゃないからね、寺門アナウンサーは。
もう40半ばぐらいですか。
そうそうそう、もう中堅ですからね。
まあ20代30代の男性がいないっていうのもね、まあパーソナリティでもそんなにいないですもんね。
そうですね、たかしくんぐらいかな。
あー、そうか、たかしくんが20代かな。
うん、20代半ばです。
あ、まだ半ば
めちゃめちゃ若いよ。
あ、そんなに若いんですね。うん、たださすがのたかしくんもここ数年の、あの変化を見ると結構大人になってきた。
そらだってもともと20歳ぐらいからやってるからね。
あー、だってあの相方が何さんでしたっけ。
相方何さんやったかな相方ね、
最近じゃあの番組、大波の番組を聞くんですけど、
聞いてください、ビッグウェーブ面白いですよ。
なんかのりちゃんがちょっとこう切れてきてますよね。
そうそうね、のりちゃんがねすごい、まあもともと面白い人なんですけども、なんかこう自分の話をねどんどんするようになって、それがすごい面白いんでね。
確かに昔は結構その 男前風のリポーターが多かったイメージがある
んですね。そうですよ、二の線をね行くとこがあったんで。
最近あのラジオとか以外喋りの仕事もして、なんかこう経験が広がってそれが喋りにつながってるっぽいのかなと。
ああ、上から目線で論評されるんですね。
アナウンサーってこういうもん
ね。ああ、なるほど、これがダメなんですね、アナウンサーっていうのはね。
まあアナウンサーってくくったら多分怒る人がいるんで。
あ、そうか。
まあ河合の個人的な問題です。
ね、だから河合アナウンサー本当に今日どっかでも言いましたけど、もうツイッターの肩書きでアナウンサーって書いてませんもんね、もう。
まあ、一応あのつつましやかにやろうと思って。
あ、なるほど。
いや、もちろんアナウンサーもやってますよ。
やってるんですよね。
もちろんもちろん。じゃ あ, あのこれからツイッターで更新しておきます。2020年、元和歌山放送現フリーアナウンサーちゃんと書いておきます。
そうやってね、自分で強調すればそれほど怪しくなってくるんですよね。だから詐欺師なんかも自分で強調するでしょ。それと同じですよね。
あのね、私ね、40万円のセミナーとか紹介しないから大丈夫よ。
ねえ、まあ本当に今年もね、河合アナウンサー絶好調で、実はね、来週もちょっとだけご出演いただこうと思ってまして。
さすがにスタジオに入れないんですかね。
はい、
出禁解除して。
実はこの2020年のらしくあれ、女性アナウンサーがいなくなった分ですね、1週目と3週目は浦和歌山放送ニュースで、2週目と4週目は新コーナーをしようかなと。
新コーナー、
うん、
これはまあ楽しみは楽しみですけど、何をやるのかなってことですね。
ええ、で要はね、2本撮りショーってことなんですよ。
あ、なるほど。まあ今までは1週ごとに撮ってましたからね、はい、丁寧に。
そう、なんか痛快アニメジオ方式で2本撮りにして、手間とね、経費を削減しようかなと思って。
なるほど。民木さんが月2回に和歌山放送来るのとちょっと同じようなもんですね。
同じような感じ。だからこれからどうなっていくのか、まあ来週の新コーナーも含めてね、お楽しみにいただきたいと思います。じゃあ河合さん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
レッツ
アリダリアン、
津山さとみです。
アリダのオイアン山本です。
服部のオイアンです。
アリダリアンって聞いてて面白いだけと違うてよ、プレゼントも当たるんやわな。
そうなんです。毎月お二人に有田市辰ヶ浜天音商店さんから天ぷらの詰め合わせ、焼肉大好き有田川店さんから3000円分のお食事券をそれぞれ抽選でプレゼントします。
インこれ美味しそうな状態よ。
応募方法など詳しくは毎月第1、第2日曜日の午後5時10分から。レッツアリダリアン、
第4日曜日はプラスもよろしく。
ええんちゃうん。